先週の礼拝説教では、女奴隷のハガルとイシュマエルがアブラハムの家から追放されるという箇所でした。荒野をさまよった彼らはついに水と食料を失うのですが、神様がハガルの目を開き、井戸を見つけさせてくださいました。その井戸があった地は、ベールシェバと呼ばれています。続く今日の聖書箇所では、そのベールシェバがそのような名前で呼ばれるようになった経緯が記されています。ベールシェバとは7つの井戸という意味があります。アブラハムがアビメレクと契約を結び、7つの井戸の所有権を示すために、7つの子羊をアビメレクに与えたということが由来です。で、今日の聖書箇所の冒頭でアビメレクはアブラハムに会うなり、非常に気になることを言います。22節、ご覧ください。その頃、アビメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げていった。あなたが何をしても、神はあなたと共におられる。このように、アビメレクの言った、あなたが何をしても、神はあなたと共におられるとは、どういう意味なのでしょうか。これはアブラハムがどんなに無茶苦茶なことをしていても、神様がついているから、すべてやることは成功するという意味でしょうか。あるいはアブラハムほどの偉大な信仰者には、神が共におられて、常に成功を保証してくれているという意味でしょうか。これはただの人が言った言葉ではありません。一国の王がわざわざ将軍を従えてやってきて、あなたが何をしても神はあなたと共におられると言ったのです。そんなことを言わしめたアブラハムという人物は、どれだけ偉大な人物だったんだろうかと思ってしまいます。しかし、彼の素晴らしい歩みがアビメレクたちに良き証となっていたのかというと、実はそうではありませんでした。もちろんアブラハムの信仰者としての歩みはとても偉大です。神様に私の示す地に行きなさいと言われて、住み慣れた家を捨てて従いました。年老いたアブラハムに子孫繁栄の約束をいただいたとき、それを信じて義と認められました。そして後には、愛する一人子イサクを神様に捧げるという素晴らしい信仰を見せます。しかし、このあなたが何をしても神はあなたと共におられるという言葉を他でもないアビメレクが言ったということに驚かされます。なぜならこのアビメレクという人は過去にアブラハムにとんでもない目に遭わされていたからです。覚えておられる方も多いと思いますが、一時期アブラハムはアビメレクの領地に身を寄せていました。しかし彼は自分が殺されて美しい妻を奪われることを恐れて、これは私の妹ですと偽っていたのです。そうとは知らずにアビメレクは美しいサラを気に入り、自分の王室に召し入れてしまうということが起こったのです。しかしそこに神様が介入されて、アビメレクを戒めたのです。このアブラハムが妻を妹だと偽った一件で、アビメレクは神様から殺されかけ、国中の女が不妊となり、子供が産めないという事態になったのです。そればかりではなく、サラを返さなければ、自分だけではなく国中のすべての者が死ぬとまで言われたのです。アブラハムの不誠実な歩みのおかげで、アビメレクはとんでもないことに巻き込まれていたのです。で、今日の箇所は非常に不思議な箇所です。こんな災いを引き起こしたアブラハムが、被害を被ったアビメレクから、あなたが何をしても神はあなたと共におられると言われたのです。で、そもそもアブラハムの歩みというのは、立派な面ばかりではなく、様々な失敗が聖書には記されています。自分の妻を妹と偽ったのは、初めてのことではありません。自分の命を下に二度までも同じ過ちを繰り返しています。そしてその都度、王と国を巻き込んだ大事件へと発展しています。時には神様の約束を信じることができず、自己実現に走ってしまったこともありました。信仰の父アブラハムは 決して神様と人に対して正しく誠実ではありませんでしたが、それでも神様は彼を導き、誠実に祝福の約束を果たしてくださったのです。私たちの歩みもこのアブラハムと同じです。決して正しくない私たちを神様は救ってくださり、クリスチャンとなった後も時に家族や隣人に証にならない行動をとってしまうことがあります。それでも神様は私たちの神であり続けてくださる誠実なお方なのです。今日の説教は、誠実な神という題をつけさせていただきました。やがてアブラハムは、この神様に従って自分の愛する一人子イサクを捧げます。それは、アブラハムの信じている神様が信頼できる誠実なお方であったからに他なりません。そして、アビメレクは、この神の名によって私たちに真実を尽くしてくれとアブラハムに願い出るのです。今日はこの箇所を通してアビメレクが引き合いに出した神様、アブラハムが信じた誠実な神様、私たちの神とはどのようなお方なのかを教えられたいと思います。まず第一に、私たちの信じる神様は決して私たちを見捨てられない神様です。なぜなら神様はこんな大失敗を犯したアブラハムを見捨てられなかったからです。アブラハムがこんな失敗をしてしまったのも一回だけではないのです。同じことを二度もやっているのです。その他にも多くの失敗を重ねています。しかし神様はそんなアブラハムを見放さなかったのです。普通なら不誠実な歩みをするアブラハムを見捨ててしまってもおかしくないのです。私たちの周りではどうでしょうか。日本という国は切腹文化というものがあります。一度大きな間違いを犯したらもうそれで終わり、やり直しの効かないという文化を持ちます。私たちの周りでも同じではないでしょうか。誰かが一度大きな失敗をしてしまったらもうその人は失格、ダメ人間のレッテルを貼ってしまわないでしょうか。あるいは自分が失敗してしまったならば、自分で自分にレッテルを貼ってしまってはいないでしょうか。一回失敗してしまったら、私はもうダメだと思ってはいないでしょうか。私たちは、隣人にレッテルというものを貼って評価します。失敗した人には、落第のレッテルを貼ります。それが一度貼られると、もう二度とそのレッテルは剥がれません。しかし私たちが使うこのレッテルというものは、もともとは商品に貼り付ける札を指して言いました。その札に評価を書き込むのです。例えば、洋服にレッテルを貼るとします。そこにはどんなことを書くかと言いますと、秋物の新作、今年の流行色を取り入れた今人気のデザインですといったように、その商品を売り出すための良い評価を書き込みます。今でいうポップのようなものです。本来のレッテルの役目というのは、それを売り出すために良い評価を書き込んで貼るのがレッテルなのです。その商品を見た人に、その商品の良いところを知ってもらうために、良い評価を書き込んで貼るのが本来のレッテルの役目だったのです。しかし人間に対するレッテルというのは、悪い評価のために使えます。例えばですね、私が小学生の時なんかですね、たった一回授業中にトイレに行っただけですね、うんこマン、そういう変なあだ名をつけられてしまうんです。下手すればですね、卒業するまでそのあだ名で呼ばれてしまうという人がいました。たった一回のトイレに行ったという出来事で、いつもトイレに行ってるかのような、そんなあだ名をつけられてしまうんです。その人のたった一つの側面だけを見て、その悪いレッテルを貼ってしまうんです。それはトイレも行きますが、トイレに行ってない自分の方が多いのです。しかし、本来のレッテルの意味に戻りますと、レッテルを貼られた商品というのは、いつまでも同じレッテルではありません。新作と言われていた洋服も、次の季節には新作ではなくなります。やがて流行も変わります。それに合わせて値段も変わっていきます。やがて流行のものが、在庫バーゲン品となっていくんです。商品に貼ったレッテルというのは、時間とともに古びていくので、 レッテルは貼り替えられ、書き換えられていきます。もともとは良い評価のためのレッテルが貼られていましたが、評価の低いレッテルに書き換えられていくんです。で、商品は古びて行き、どんどん価値が下がっていきますが、しかし人間というのは逆です。失敗してもそこから成長していくことができるからです。たとえ間違ったとしても、反省して、そこから問題を改善していくことができるのです。過去に罪を犯してしまっていても、悔い改めるなら、また挽回することができるのです。ですから神様というお方は、たとえ人が失敗しても、そこでもうこの人はダメだと、落第のレッテルを貼って、もう見捨ててしまうというお方ではないのです。その時点では失敗したかもしれませんが、33節で言われているように、神様は永遠の神様です。時間を超越して私たちを見ておられます。私たちの人生の全体像を見ておられて、私たちが将来どういうふうに成長するかを知った上で、現在の失敗してしまった私たちを理解して受け止めてくださることなんです。私たちはミスをしたら、ミスをしたその時点だけを見て、ああ、自分はなんてダメなんだろうと思ってしまいます。もちろんそこから変わらなければなりません。しかし神様は、ミスしたその時点だけを見ておられるのではなく、私たちの全生涯を見通しておられる永遠の神様です。そのすべてをご覧になった上で、私たちを見捨てずに受け入れてくださり、共にいてくださる神様なのです。神様は、アブラハムが、アビメレクとの騒動を起こす以前に、アブラハムの将来に対して18章でこのように言われています。18章の18節。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと、彼の後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正等を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。書かれています。神様は、この後、アブラハムがまた失敗するということを知った上で、私が彼を選び出したと言われ、アブラハムは必ず大いなる強い国民となると言われていたことに驚かされます。神様は、私たちの失敗も成功もすべて知った上で、それでも見捨てず、共に歩んでくださいます。そして、良い牧者であるイエス様は、迷う羊である私たちを教え戒め、正しい義の道へと導いてくださるお方です。私たちは何度失敗しようと、その都度その都度悔い改めて、神様の許しに立ち返り、主と共に歩ませていただき、成長させていただきたいと思います。二番目に覚えたいのは、私たちの神様は、私たちの弱さや失敗、欠けさえも用いて、ご自身の栄光を表すことのできるお方です。普通ならば、私たちの弱さ、欠け、失敗というのは、人々に対して証になるものではありません。神の栄光を表すどころか、人々につまずきを与えることがほとんどです。ですから、神様が、私たちの弱さをも用いられるというのはとても驚くべきことです。これは私たちの功績ではなく、全くの神様からの憐れみに他なりません。神様はアブラハムの失敗を通してアビメレクにご自身の栄光を表されました。アブラハムは自分の妻を妹と偽り、サラが王室に召し入れられてしまうという間違いを犯してしまいましたが、それによって神様はアビメレクにご自身の存在を表されました。アブラハムが失敗しなければ、皮肉にもアビメレクは誠の神様と出会うことなく一生を終えたことでしょう。これは神様からの一方的な恵みと憐れみです。アブラハムの立派な面を通して神様がご自身を表されたのならわかります。アブラハムの偉大な信仰によって、神様が明かしされるというのが本来のあり方です。しかし神様は、アブラハムの弱さをも用いて、ご自身を表されたのです。 これは人間が作為的にできるものではなく、すべて神様の御業によるものです。ですから間違っても私たちは安心してどんどん失敗を犯そうということにはなりません。罪を犯しても神様が尻拭いしてくれるとは思ってはなりません。私たちは神の国の代表です。私たちはキリスト教会の看板を背負って生きているということを決して忘れてはなりません。皆さんのご家族や友人はキリスト教を見ているのではありません。皆さんを見ているのです。皆さんの一挙手一投足を見ているのです。聖書を読んだことがない、福音を聞いたことがない皆さんのご家族は、皆さんを通してキリスト教というものを見ています。主イエスの十字架を知らない皆さんのご友人は、皆さんの発言や行動を見てキリスト教を評価するのです。ですから常に私たちはそのことを意識して、人々をつまずかせるのではなく、良い証を立てて歩まなければならないのです。このことを大前提としてお話ししますが、それでも神様はご自身の栄光を私たちのような小さなものの上に表そうとされます。私たちを見たら決して教会へ行こうとは思えない。私たちはそのようなものです。しかし神様はそのような私たちの弱さゆえにご自身の働きを制限されてしまうことではありません。時に神様は憐れみによって私たちの弱さをも超えて働かれるお方なんです。アブラハムの弱さに神様が憐れみをかけてくださり、アビメレクにご自身の存在を表したように、時に失敗をも益と変えてくださることがおできになるのです。ですからそのような時、私たちは誇ることなく、へりくだらなければならないのです。以前私は新潟の母教会で、教会スタッフをしていた時期がありました。ある時に出席した祈祷会での出来事です。祈祷会でお祈りをするときには、まあ、いつも2人か3人のペアでお祈りをするんですが、しかし結構大きな教会でした。100人ぐらい礼拝に集まる教会でしたので、たまに長年顔を合わせていたけど、個人的には話したことがないという方がいたりするんですね。で、その時はたまたまそのような方が祈祷会に出席され、その方と一緒の組になりました。しかもほとんど顔も知らない方でしたので、さらに、その二人と、夫人の方だったんですけど、二人だけで祈ることになったんです。私は意外とこう人見知りでしたので、あまり親しくない人と共に祈るというのがすごく苦手だったんですね。で、そもそも初めて話す人のために祈るんですから、どうやって祈ったらいいのか、どういう言葉遣いで祈ったらいいのか、どこまで突っ込んだ祈りをしたらいいのか、非常に困ったんですね。それだけ、当時の私にとって、他人とお祈りをするということは、とても気を使うことだったんです。それでその方とは、自己紹介から始まり、その方のお祈りの課題を聞かせていただきました。で、話を聞きますと、その方には娘さんがいまして、その娘さんの仕事がすごく大変で、いつも夜中まで残業で、常に睡眠不足だから、健康が守られるようにとか、仕事が守られるように祈ってほしいというものでした。それとまだ、その方が信仰を持っていないから、その方の救いのために祈ってほしいと言われました。まあ、そのようなお祈りの課題をいただいた私は、まあ、緊張しながら、しどろもどろで祈ったことを覚えています。その日はそれで終わりました。で、やがてそんな緊張の祈りを捧げたことも忘れた頃に、その娘さんが教会に来るようになり、それから1年も経たないうちに救われて洗礼を受けたのです。そして数年後、今度はその娘さんの方からあの時の祈りの話を聞くんです。で、昔母親が祈祷会で私と一緒に祈ったことがあった。その時、私は緊張していましたが、それは何も私だけではなく、母親の方もいろいろな思いがあったと言うんです。で、昔の私というのは、まああまりクリスチャンらしいクリスチャンではありませんでした。 まあ、見た目も相当いかつかったですし、かなり破天荒な人間だという噂を教会で耳にしていたそうなんです。でもちろんその時にはもう教会スタッフをやるようになっていましたので、まあ、行いを改めて成長途上にあった時でした。ですから、その夫人にしてみれば、そんな私と祈ることになってしまったので、大変な不安もあったと思います。しかし実際に祈ってみたら、聞いていたイメージとは逆に、非常に気を使って言葉を選んでお祈りしてくれたということに感激されて、帰ってから祈祷会であったことをその娘さんに伝えたらしいんです。教会にこんな人がいて、こんなことがあったと。それを聞いた娘さんは、実は昔は教会に行ってはいたのですが、いろいろなことがあって、教会につまずいていたそうなんです。しかしその話を聞いた時から、それまであったわだかまりや胸の疲れのようなものがスーッと取れて、やがて自然とイエス様を受け入れるようになったそうなんです。そして教会に導かれ、そのまま素直に信仰を持って、洗礼に導かれたのだと話してくれました。でもちろん洗礼の準備のために聖書の学びをしてくれたのは牧師先生ですけど、信仰を持つきっかけになったのはあの時の祈りなんだと打ち明けられたことがありました。私は思いもよらないことだったので大変驚きました。私の方では全く意識しておらず、伝道したわけでもなく、会ったこともない方に、まあ、今思えば若かったなと思える私をも用いて神様がその方に働きかけてくださったというのはまさに恵みであり憐みである他にないと思わされました。神様は時に私たちの弱さは賭けを超えてご自身を表してくださるお方です。それは決して私たちが狙ってできるものではありません。時々おられます。自分はこれでもクリスチャンです、こんな自分でも救われてますと言って、クリスチャンらしくない不真面目な自分を誇る人がいます。以前の私がそうでした。クリスチャンらしくない自分を見て、誰かが励まされるだろうと勘違いしていたのです。しかし良い実は良い木にしか実らないということを覚えなければなりません。ありのままでいいという言葉の心地よさに、いつまで経っても成長しないクリスチャンであってはならないのです。私たちは、イエス様に従って良い実を結ぶようにならなければなりません。自分の実を結ぼうとするのではなく、誠のブドウの木なるイエス様の実を結び、自分を誇るのではなく、良い木であるイエス様を誇らなければならないのです。今日はアブラハムが従った神様、私たちの信じている神様はどのようなお方なのかを見てまいりました。私たちの信じる神様は、決して私たちを見捨てない神様であり、その私たちの弱さをも超えて、ご自身の栄光を表してくださるお方です。ですから私たちは、この誠実な神様に応えて、私たちの良い歩みによって、この神様を証ししていかなければなりません。私たちの信じるお方が誠実なお方なので、それに応えて、私たちも誠実でなければならないのです。アビメレクはこの神の名によって私たちに真実を尽くしてくれとアブラハムに願い出たのです。まるで未信者の方からあなたはクリスチャンでしょ、クリスチャンらしく誠実に歩みなさいとでも言われているかのようです。ノンクリスチャンの方から注意されることほど耳の痛いことはありません。25節以降では井戸の話が出てきました。荒野において水というのは非常に大切なものですので、よく井戸の水をめぐって争いが起きました。アブラハムが掘り当てた井戸がアビメレクのしもべたちによって奪い取られたことを訴えましたが、アブラハムは争うことなく誠実に対応しました。後のイサクの時代にもまた井戸をめぐる問題が起きます。当時井戸を掘るというのは相当大変な作業でしたが、掘った井戸を塞がれるという嫌がらせが起きるのです。別の井戸を掘るとそれが塞がれ、また別の井戸を掘ると塞がれる。しかしイサクが誠実に歩んだので、アビメレクがやってきてイサクに、 私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのですと告白しました。またイサクの息子ヤコブは叔父のラバンに騙されながらも彼に20年間使いました。騙され続けるたびに彼が報復せずに誠実を尽くしたことによって主が彼と共におられ彼を祝福されていることをラバンは知ります。ヤコブの息子ヨセフはエジプトに奴隷として売られました。幾度も幾度も不条理な目に遭わせられますが、それでもヨセフは誠実に歩みました。そしてその都度主が共におられたと聖書は記しています。これらの信仰者は生涯を通して神様が共にいて共に歩まれていたということが聖書に記されています。もちろん立派な信仰の歩みだけではありません。皆失敗を犯し過ちを犯してしまう弱さを持った人たちでした。しかし一方そこから悔い改めて誠実に歩んだ人たちでもあります。私たちの信じる神様は人生のあらゆる局面において私たちと共に歩んでくださる神様です。失敗する私たちを見捨てずに、悔い改める私たちを愛を持って許し、受け入れてくださるお方です。失敗してしまったその時点だけを見るのではなく、全生涯を通して私たちを見ていてくださるお方なんです。それは神様が永遠の神様であるからです。アブラハムの時代も、イサクの時代も、ヤコブもヨセフも、どの時代にも生きておられ、彼らを守り導き、彼らと共に歩んでくださった同じ神様が私たちとも歩んでいてくださることを心に覚え、今週も共に歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の皆によって祈った。愛する天の父なる神様、迷いやすい私たちであります。失敗をしてしまう私たちでありますが、それでも神様は私たちがやがて成長することを見ていてくださり、私たちを見捨てずに導き続けてくださいますことをありがとうございます。どうぞ誠実なあなたに私たちも誠実を尽くすことができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。